リスナーの皆さん、こんばんは。ふるさと京都、夢知恵、元気ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島香代子です。よろしくお願いします。昨年、まちづくりのための人材養成講座、ふるさと京都、夢知恵、元気ワクワク塾を、京都の、室町上がるにある、室町、お池上がるにあるユーシアンというところでずっと開催してきました。そしてこの番組では1月から今日まで、いろんな方にゲストにお越しいただいて、まちづくりの夢を語っていただいたんですけれども、今回は最終回ということで、この地域の人たちが、地域のキーパーソンというか、自分たちがどう街を楽しくしていったらいいのかなという、そんなお話ができたらいいなと思ってます。また素敵なゲストがお越しですので、どうぞお楽しみください。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。はい、今夜のゲストは、京都府府民生活部長の黒瀬俊文さんです。お忙しいところありがとうございます。
どうもこんばんは、京都府の黒瀬です。よろしくお願いします。
この番組は深夜の放送なんですけれども、ずっとね、深夜にこうお届けして、明日からの元気を考えていただこうみたいな流れで続けてきたんですけれども、今日は最終回ということで、お越しいただきましたが、まずはその京都府府民生活部というところにお仕事をされているその中身について教えていただいてよろしいですか。
はい、府民生活部ってあまりにも広すぎてですね、府民生活に関することをやるってんで、ちょっと逆に分かりにくいところもあるんですけれども、大きく2つの仕事をしてまして、1つは府民の安心を守る仕事ということで、例えば消防ですとか防災みたいな話とか、あとは消費者相談みたいな話とか、そんなことをやってます。でもう1つがその府民を、元気づけるといいますか、エンパワーする仕事っていうのがありまして、例えばこの番組も関係すると思いますけれども、地域力の再生ですとか、それから男女が、みんな頑張って活躍できるような世の中を作るとか、青少年を生き生きさせるとか、そんなような仕事を大きくやってます。
で、この番組でいうと、その地域力再生というところ も含んでいらっしゃる部長であるということですよね。と、いうのは黒瀬部長にお会いしたのが、コラボカフェという、地域力再生プロジェクトで、取り組まれているなんていうの、いろんな地域の方々の交流会みたいな、そういう場所でお目にかかったということがね、ご縁としてあるんですけれども、そのお仕事、すごく広範囲にわたるところなんですけれども、お仕事実際はこの昨年の4月から、はい、
ちょうど1年ぐらい経ちますけれども、僕は仕事から結構日本中あちゃこちゃ行ってまして、就職するまではもう引っ越しほとんどしたことなかったんですけど、就職してからもう10回ぐらい引っ越して、いろんなところでいろんなことやってきました。でそんな中でもう京都に来られたのが、もう希望がやっと叶ってですね、もうすごくワクしながら、やっと1年間なんかあっという間に経っちゃったなと思ってます。
その前はどこにいらっしゃったんですか。
その前は東京にいたんですけど、ちょうど直前は高知県の方にいまして、やっぱり地域のこととかいろいろやってました。
国の機関からそういう、
そうですね、いろいろね、仕事を辞めていろんな身分に変えてあっちゃこっちゃ行くんですよ。大阪の方 の市の方に行ったこともありますし、愛知県の方に行ったこともありますし、
なるほど、はい、京都に来られて1年ということで、京都 その、地域力再生プロジェクトっていうところの取り組みが、もう3年になるんですかね。
そうですね。
そこで関わられて、いろんな事例も見てこられたと思うんですけども、これはもう京都独特な感じがしますね。
もうこの地域力という概念がですね、 今でこそいろいろ言うんですけど、昔は地域再生とか地域振興とか、そんな言葉だったんですね。はいはい、どっちかというとハードみたいな感じだったんですけど、それを地域力って言い出したのは多分京都が初めてじゃないかなと思うんですね。でかつ府庁の建物にいても京都の頑張りが全然見えないん でなるべくちょっと飛び出して遊びに行く感覚でですね、いろんな活動を見せてもらいました。
いろんなところ回られたと思うんですけど、例えばなんかどういうところが そうですね、面白いなと思われたところ。
いやもうなんか紹介をしだすとキリがないんですけど、僕がそのなんていうか感動を初めに覚えたのはですね、やっぱりアイウェイの方でキラリカンバヤシとかで頑張っておられる方おられましたけれども、いろんな要は広いことをやってるんですよね、例えば耕作放棄地を使ってなんか料理を作ったり野草を使ってうんぬんって言うんですけども、それだけじゃなくてなんか他の、例えば水車を使っても動力まで自分たちで自給しちゃったらどうなんだろうかとかですね、あとそれも他のところ行っても例えばわずかの方行ってでお茶のこといろいろやってんだろうなっていうのまでは想像がつくんですけど、お茶だけじゃなくてそれを使って今度健康のまちづくりとかですね、またいろんな商品を使ってもう日本中どころか世界中からいろんなお客さんを呼んでですね、でみんな楽しそうにいろいろやってる。
私もね昨年こうわずかのお茶摘み体験っていうそういうツアーを企画をしたところに、で伺ったんですけれどもね、面白いなと思ったのがなんかそこの、ボランティアスタッフっていうのが全国からねネットで呼びかけて来られるんですよ。海外の人も来られてるし、本当にこう自分で、手弁当で来られるんだけど、それをすごく楽しみにされてたりとか、でそこでまたいろいろ交流が生まれたりっていうすごいなと思いますね。い
やだからボランティアっていう言葉自体がもうほとんど過去のものになりつつあって、おそらく自分が楽しみたいから来てて、だけどそれがその地域のためにもなってるし人のためにもなっちゃう、なんかそんな循環をねなんか感じる瞬間だったですね。
そうですね、で綾部のそのキラリカン林っていうこれは農業なんて言うんですかね、農業組合っていう言い方でいいんですかね、そこのなんか取り組みがすごくもう面白いんですけれども、で若い人たちも就労希望の方がたくさんいらっしゃって、新しい新規農業者になってまた新しいアイデアも生んでっていうね、それがまた町の活性化になってて面白いですよね。
そうですよね。いやその南端の方の深山の方に行った時も似たような経験しましてね、でその時もみんなそのかやぶきの屋根とかですね、ああいう自分たちでまた土壁を自分たちで使ってですね、それ自体をワークショップの材料にして家作ったりってみんなで盛り上がっていくわけですね。でから環境教育にもなるし、それからもう地元のその味噌とかいろんなものを発掘したりするわけですね。だけどそれだけじゃなくてもっと感動したのはですね、でそこで生きていくのも大変だろうなと思ったら、そこにでその味噌のこととかいろいろやっておられるおばあちゃんとかですねが、もう要はお金なんかもうなくてもね、ここにいれば必要なもの全部揃ってると、でもう楽しくてしょうがないし、もうここにいるのが本当に幸せってもうニコニコと喋られるわけですよ。これ感動しました。
でも土壁ワークショップなんかでみんなでこう作り上げたものって、そこにまた新たな物語が生まれて、その地域のあここはこういう風にしてできたものだよみたいな、なんかこうつながりがねまたできていきますもんね。
なんかいろんな活動がこう横でつながって広がってるっていうのを ねすごく感じましたですね。
まあ、そういうところも京都には、まあ、京都は南北に、ね、広いですし、いろんなところに行かれてワクワクと。
そうですね、まだまだ行き足りないんでどんどん行きますこれからも、
ね、本当にそれでまた、ね、コラボカフェでも前たくさんの方が、ね、いらっしゃってて、そこもすごく面白かったかなと思うんですけれども、そうですね、その地域力の、ね、活動をされている方々も本当にたくさんなんですね。
そうですね、地域力再生プロジェクトと銘打って始めたのは3年前19年度からなんですけど、このプロジェクトの中でその頑張ってこられた活動というのはもう1170もあるんです。
びっくり
すごいですよ ね。
メーリングで地域力のメーリングリストというのがあって、私も入ってるんですけど、もう毎日のようにいろんな方がどこかで何かをされてて、それでこれ面白そうと思って私も問い合わせしたりとか、お互いにそういう目に見える形になったのはすごいですね。
もう僕のメールボックスも地域力のやついっぱいですもん
面白いですよね、そうやってやってらっしゃる内容を見るのもね。
そうですね、
そういう、まあ、それからねプラットフォームのっていうちょっと新たな展開なんかも ね、
そうですね、
あったり、
これは結構真面目な話でもあるんですけど、要はもうこの地域で盛り上がるのも大事なんですけど、これ行政も変わっていかなくちゃいけないという話なんですよね。だからなんか行政が何か考えて地域の人にお願いしてやってもらうんじゃなくて、一緒に何か作っていってですね、企画段階からみんなでじゃああなたはこれしてよと、じゃあ行政はこれしてよと言って、それぞれが責任を持って連携してやっていくと、その試みがプラットフォームなんですね。
そういう場ですね、会議っていうのでもなく、本当にこう場として、なんとか委員とかそういうのじゃなくて、いろんな人が出入り可能なそういうトークをできる場所というか、
そうですね、
語れる。
でも、まあ、形をなんか政策としてもう作っちゃうんですね。
そうですね、
みんなで一緒に。
そこで作っていくんですね、政策をね。 いくつかもそれで生まれているということでね、はい、そういうお話を後半にもまたしたいと思うんですけど、音楽をここでね、お聞きいただきたいと思います。ゲストすることでちょっとご紹介いただけますか。
は
い、
ちょっとイージーリスニング的なジャズ系の歌なんですけど、ちょっと女性のデンマーク生まれのアンナ・ケイさんという人の作品ですけども、リーリーとなって僕がジャズ好きなんですけど、この人がプロデュースした大好きな癒し系のアルバムですので、ぜひ聴いていただきたいと思います。When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama, she once told me there'll be days like this.
ではトークを続けたいと思います。今日のゲストは京都府不眠生活部の部長、黒瀬俊文さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とても、ね、いい曲を今、お聞かせいただきましたけれども、後半としましてはこの番組名ワクワク塾の、ね、お話に戻りたいと思うんですけど、ここはね、もともとその地域のキーパーソンっていうのを作ろうって、地域にはその自分たちが一歩踏み出したことで、自分たちが必要と思うことを始めて、楽しいと思うことを始めて、活性化していこうよということをちょっとテーマに始めたんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、どんどん育ってきてると思いますし、特にキーパーソンってすごく大事だと思うんですよね。前半でご紹介したような活動も大体キーパーソンというか、よく、若者よそ者バカ者とか言いますけども最近化け物とかいうも言うらしいんですけどね。で、やっぱりそういう核になる人ってすごく大事だと思うんですね。
で、そういうところで、いろいろ生み出してきているんだけれども、でもまたそのキーパーソンだけに頼っていいのかっていうのもちょっと思ってらっしゃるという。
そうですね、キーパーソンとかですね、あと、もっと言うと NPO とかですね、なんかこう独特のものとして見る人たちって多いんじゃないかなと思うんですね。若い人たちとかも含めてですね、なんか世の中のためにやってみたいなとか、またなんか役に立つことやってみたいなと思いながらも、なんかその一歩が踏み出せなくて、でよく特技を持ち寄るとかですね、強みを持ち寄るって、これすごく素晴らしい言葉なんですけど、結構でも考えすぎちゃうと、俺の強みってないからやめとこうとか、なんかやめとこう方のなんかこう口実に使われかねないんで、そこみんななんか君たちみんなやることあるんだよってなんか分かってほしいなって感じてほしいなってのあるんですよね。
やりたいかどうかということがすごく大きいと思うんですよね。やりたいこと、必要じゃないかなと思うこと、ワクワクすることっていうのは、どうしたらやれるかっていう方向にこう動いていくと思うんですけど、 これだからできないと思った時には本当はあまりやりたくないことかもっていうのが私の持論なんですけれども、なんかそれとそれから自分の中でぼんやりこう頭に描いていることもいろんな人とお話しする中でブラッシュアップされていくっていうか、見えてくるというかね、一歩踏み出せる、そのことがまた次の一歩につながるというね、それがあるかな。でこのワクワク塾もそういう実践をされた先生方にも来ていただいてたし、それから参加者の方々もそういうことを実践中の方とかね、いろんな方が来られて、その交流の中でまたいろんなことが、ね、生まれたんですよね。自分へのこう勇気も生まれたし、なんか次の一歩のなんかアイデアもなんかふつふつとという、そう
ですね、いやワクワク塾っていう塾の名前自体が素晴らしいなと思うんですけど結局いろんな講座とかね、人材育成講座とか言って結局なんかスキルを勉強するだけになっちゃうと、うんうんうん、多分その次につながんないのかなって、うん、なんかその死んだ知恵になっちゃうというか、うん、でもそれを本当に次につなげていくのはおそらく本人がなんかワクワクした経験を持つとかね、
うん、
でなんかこれやってみたいなとか、もしかしたら俺でもなんかできるんじゃないかっていう、うん、まあ、一種の感動というかね、
うん、
のようなのを覚えるってすごく大事だと思うんですよね。
だからなんか大きいことと思うとなんかあれなんだけど、自分がこれを やってみたいなっていうごく単純なところからのスタートが面白いんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
私もこのユーシアンっていう町屋を始めたんですけれども、それは費用がかかることなんで、私にはそれはないなと思って、だけどやりたいなっていう、で仲間を募って仲間とやり始めたら自分一人ではできない、はい、その何倍もの力がそこに集まるわけで、だからよかったというお金がなくてよかったねと思ってるんですけどそういうなんか効果がね生まれるかも。
やっぱみんなでゴツゴツした人たちがね、うん、なんか集まってそこでこうゴリゴリ擦れる摩擦熱でなんか次につながってくるようなところあるんで、
うん、
この間ね そんな簡単に人材育成講座なんてそんなね感動を覚えるなんて簡単にできるのかっていうのあるんですけど、うんうん、それこそこの間コラボカフェにね、参加させてもらって、うん、ちょっとこれってもしかしたらこの延長線上にその感動ってあるんじゃないかと思ったんですよ、うん、時初そのグループに分かれてですね、みんなでその要はビジネスの提案をしようというようなこう時間帯があったんですけど、その時みんな初対面の人たちがみんなでこう集まって、で関心のあることをみんなでこう言い合ったんですね、
うん、
そしたら一人の人はいやその要は地域の活動をなんかその座教徒的な雑誌を作って紹介したい、で一人はいや町屋でなんかしたい、で私はホテルので働いた経験があるんでそのノウハウを生かしたい、で男の地域参加ってこれから重要だよねとかですね、うん、もうみんなこう好き勝手言われるんですねで時間も限られたんで、うん、でそこでもうじゃあその中でそのこんな意見がありましたっていう発表しかもうできないかなと言って、もう時間で追いまくられてたんですけど、
うん、
その時にみんなでいやでもせっかくだからこれを一つのビジネスに作っちゃおうよって言ってですね、うん、そこからもう怒涛の作業が始まって、そこでみんな脳みそがフル回転したんですよね。で結局、それ自体はすごく荒々なビジネスプランではあるんですけど、
うん、
せっかくだから町屋を生かしたようなホテルを作って、
うん、
でもホテルって言ってもそんな簡単に成り立たないから、例えば週末だけ開くようなホテルを作って、
うん、
でそこに地域活動を全国からしに来る人が格安で泊まれる、だけど2日しか開かないから収支的にも、
ね、
経費もあんまりかかんないわけです
うん、うん、
でそういう活動の拠点を作って、だけどその人たちにもなんか参考になるような地域情報を発信していく、そんな情報を作ったらどうかって言って一つのビジネスプランにしたんですね、
うん、すごいですね。でも時たくさんのね、いくつ 10個ぐらいの、
はいはい、
3月の初めにねやったコラボカフェでそういうグループ討議をね最後にこうやった中で、それぞれが活発にね意見を出されたんですけども、はいはい、だいたい初対面の人が集まってこんな話が盛り上がっていくっていうのがびっくりですよね。
びっくりです本当に。ですのであの時の話をあの時に終わらせないで、
うん、
本当に形にしちゃうよって話を実は陰でやってたりも私たちもしてます、
うん、本当にできると思いますこのお話をしていたらもうこの番組がね終わりになってきたんですけれども、最後にちょっと大急ぎでなんですが、今後のことで、
はい、要はですねこう地域力再生って、ちょについたばかりなんで、このセカンドフェーズと我々呼んでるんですけど、次の3年間新たな展開を迎えていきたいんで、その中でも例えばお金だけじゃなくて人的支援とか地域とのニーズと NPO を結びつけるとか、いろんな展開をどんどんしていきますんで、皆さんも頑張っていただきたいと思います。我々も全力で応援します。
これからもね、みんなで京都を盛り上げてという感じですよね。自分たちの居場所を盛り上げてという感じで、この番組も違う形で進めたいと思ってますので、どうぞご期待ください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたしました。